それでは今朝はこうして宣教はと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は新約聖書です。新約聖書使徒の働き6章1節から7節までです。使徒の働き6章1節から7節までです。ではお読みいたします。その頃弟子たちが増えるにつれてギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステファノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、デモン。パルメナ、アンテオケの改宗ニコラオを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。
皆さんおはようございます。どのような1週間を過ごしてこの場所にいらしていらっしゃるでしょうか。いろんな心の内に思いを抱えながら集っておられると思います。でもその中にあって本当に主を仰いで、そして、この共に礼拝している声をですね、皆さん背中越しに聞くときに、大きな励ましを今朝も受け取りながら、この前の席で賛美を捧げていました。いろんなことがありながら、でも主を見上げて歩もうとされている私たち一人一人が互いに励まし合う関係であることは本当に嬉しいことだなと思います。本来であればということですが、今頃はいよいよ今週日本中はですね、オリンピックだねと沸き立っているような、そのような時期であったかと思いますが、その2月3月からのこのコロナウイルス感染の拡大で、それも延期になり、私たちの生活も大きく変わり、またこれで良くなるかなと思っていたならば、この1週間ぐらいにはですね、また緊張感が増すような感染拡大が報道されています。そのような中での日常変わらずに主を仰いでいくということには、ある時には信仰がいるかもしれません。なぜこんなことが起こるんだろうかというような状況下に置かれる、そこでも主を仰いでいくというのは力がいる、そのようなものがあるかもしれませんが、変わらない私たちに愛を注いでくださっている方にですね、目を上げて今朝も御言葉に耳を傾けていきたいと思うんです。コロナウイルス感染が拡大し始めて予定していましたこの GoTo キャンペーンも、時期尚早という判断で縮小した形で、行われるということになりました。何かこの判断が難しいような 事柄がですね、次々とやってきます。地元の美味しい食事を食べてほしい、温泉に浸かってほしいと、地元の観光業界は本当に準備を重ねてこの時を待ち望んでいたようでしたけれども、そこに受ける打撃というものにまた気持ちが落ち込むような、準備していたもののそれがなかなかうまくはかどらない、実施できない複雑な思いを抱えていらっしゃるこの地方の観光業界の方も今多くいらっしゃるように見受けました。気兼ねなくこの旅行を楽しみ、そして温泉に浸かるような日が早く来てほしいなと、そんなふうに思いました。皆さんも温泉街というところに行くようなことが今まであったかと思います。今は映像で見て何かこの疑似体験のようにして楽しむようなツアーがネット上でも用いられているようですけれども、私が初めて温泉街というところに行ったのは蔵王温泉でした。スキーに毎年春蔵王に仲間たちと行っていたんですけれども、そこで、その蔵王温泉のスキー場に入るとですね、町中が、この村中が硫黄が立ち込める。で、スキーが終わってもう冷たくなったこの体をですね、温泉につける。町の中にはこうコンコンと湧き出る温泉があってですね、もうただで入れる、そのもうとにかく湧き出てるから、そこに風呂場を作って浴槽を作って入れるというような温泉でした。それを見たときに、ああ温泉というのはこのコンコンと湧き出るというのはこういうことなんだなと、火を焚く、火を焚いてお湯を沸かすわけでもない、水を引いてきて水を引くわけでもない、コンコンとあふれる中に、湯水のようにと言いますけれども、贅沢なことだなと、思いました。自然に温泉が湧き出るというのはこういうことなのかと。蔵王は硫黄泉だったので、ちょっと皮膚に触れるとですね、ピリピリと痛むような温泉、硬質でしたけれども、温泉というのは、日本各地で、湧き出ています。その温泉は地球の中で作り出されている、恵みの産物を私たちは、いただいているということになります。地表に降ったこの雨や雪の一部が地中に染み込んで地下水となって、そしてこの地下水がマグマだまりの熱で温められて、そこを上からですね、どんどんどんと掘り当てていくと、その場所を掘り当てるならば、この地下からこの噴水のようにこの湯水が湧き出る、温泉を掘り当てることができます。溢れるものは止められません。その地下に溜まっている温泉に、その水脈に当たるならば、それを掘り当てるならば、そこから温泉が湧き出る。私たちのクリスチャン生活もそのようなものではないかなと思います。イエス様のこの復活されたイエス様の命をいただいて、新しくされて、その恵みの中で生かされるものになって、しかしですね、いろんなことがあります。でもいつもこの恵みを掘り当てている、この溢れるばかりに、この地下にあるこの命に、いつもその掘り当てていく、自分の信仰が掘り当てていけるならば、そこからコンコンと溢れる、内側から溢れるイエス様の命を私たちはいつもですね、受け取ることができます。またその中に根ざしているものです。そのような喜びをですね、救われた人は持っていますけれども、そのコンコンと溢れ出る、イエス様によって救われた、イエス様によって養われた、御言葉によって力づけられた、その湧き出る命に感動して、このことをあの人にもこの人にも伝えたい、その思いが溢れて止まらない、そのようにして福音を伝えることができたら嬉しいなと思います。7月第1週には小森先生が来てくださいました。自分の部屋に引きこもっていた、出られなかった、その自分自身に聖書の言葉が届けられた、そしてそれによって自分は救われて、その在り方が一変した、変えられた、命得た、まさに命の水脈に掘り当てて、そこから あふれる命を受け取ったというそのような体験を経て、どのようにしてこの言葉が日本にまで届いたんだろうか、宣教されたのか、まあ、そんな疑問を持ったと話していました。まあ、イエス様に出会った人が感動して、そして溢れる思いが止まらなくて、そのそばにいる人に伝えた、ただそれだけなんだと、まあ、牧師先生に言われたと。ただそれだけでも、そのただそれだけの連続で何2000年という年月、そしてまたこの遠い日本にまでこの言葉が届けられた、その答えを得たと言っていました。あの中学高校中学生の時に閉じこもっていた自分が、今はその感動を受け取って、自分も同じようにしてこの福音を未練の地に届ける、そのような働きにつくものとされている、その姿を見てですね、ああ、あふれる命がとどめられなければこのようなことが起こっていくんだなと思いました。まあ、こんこんとあふれ出る温泉の源がマグマだまりによって温められたものであれば、クリスチャンのこの内側からあふれる原動力、その源は復活されて今も生きておられるイエス様であると思います。イエス様であるはずです。クリスチャンはこのお方に根ざして、そしてこんこんと湧き出る命に生かされて力強く生きることができるものとされました。イエス様の十二弟子たちもそうでした。あのペンテコステの日に聖霊に満たされて、今まで恐れで満ちていた、流れの悪かった何か管、水脈は源はイエス様にありました。そこにつながっていました。でも何かその溢れる管がですね、うまく作動しなかった。その管があの聖霊の望まれたペンテコステの日に一気に開いて、内側から止めることのできないこのイエス様の命が溢れて止まらないという大きな変化があの十二弟子を捉えました。私は高校3年生の時、イエス様を信じ、そして心にはっきりお迎えして、救われた喜びの中にあって、そしてまたその喜びの中で祈る中でですね、聖霊のバプテスマというものを受けました。聖霊でバプテスマというのは浸されるということです。聖霊で浸される、聖霊が自分のうちにですね浸される、その経験を得ました。その時に私のうちにはっきりしたことは、人と対話をなさる神様がおられるということでした。一方通行でない、私のことを見て、私のことを運んで、私がどういうものであるかを知って、そしてその私を主のもとに導き、声を持って導いてくださる、この、まあ、人格といいましょうか、神格といいましょうか、それを持っておられる神様が、対話をされる神様がおられるんだということがはっきりと分かりました。そのお方の圧倒されるほどの愛に浸されて、そしてこのお方のことを友達や周りの人に伝えたい、そのような願いがですね、その時から起こされていきました。こんこんとあふれるこの何とも言えない、止めることのできない神様の愛というものにこう捉えられた、そして伝えたい、この素晴らしいイエス様のことを伝えたいという願いと思い、それは私の内側から起こった願いと思いというものではなくて、上から着せられた、そうせずには折れない志のようなものを与えられ、 与えられました、与えられたようでした。この内側からあふれる感動を、それを私たちの側で、この源があるのにですね、それを塞いでしまったならば、それはあふれる脈を見出すことができません。温泉はあるけれど、それを掘り当てなければ湯水が地上にあふれないようにですね、私たちの側でそれを止めさえしなければ、その福音は、イエス様の命は私たちの内側からあふれて、どこまでも同じ感動を持って、同じ感動を携えて止まることを知らずに流れ出て人々に届いて行きます。そしてその流れのあるところは、すべてのものが生かされるんですね。死んでいたような場所、希望がないような場所、誰に頼っているかわからない、迷いがあるような場所、そのようなところにその流れが、命の流れが流れていくと、その場所が生き返るように、息を吹き返すように生かされるんですね。なぜならこの流れの源は神様ご自身にあるからです。そして聖霊が望まれたのは、この神様の身思いをすべての人々に解き放つためでありました。今朝注目したいのは、今朝6章を開きましたけれども、その注目したいのは7節です。6章の7節を一緒に皆さんで、読みたいと思います。マスクをしていますから小声でです、小声で結構です。7節を一緒に読みましょう。はい。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。使徒の働きを読むとですね、こうして、こうしてという言葉が何回も出てきます。こうしての連続で、この福音が爆発的に広がっていったということがわかります。こうして神の言葉はますます広まり、こうして教会は平和を保ち、信者の数が増え、こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増え、このようにして力を増していったと。こうして、こうしてと。そして使徒の働きは28章で終わるんですけれども、この28章の最後31節はこういうふうに結ばれているんです。こうして大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。そしてこの後私たちにもこの福音が届いたんですね。29章は今も続いているんです。聖書には記されていませんが、働きが広がれば問題も生じます。こうしてという言葉の前には必ずです、必ずと言っていいほど行く手を阻む困難、課題、迫害、望ましくない、行く手を、その流れを、命の流れをとどめようとする、そのようなはばかるものがありました。しかしそのような状態、そのような状況、そのような問題、そのような迫害をぐんぐんと飲み込むようにしながら、御言葉はますますと、広がっていったんです。今朝開いた箇所もそうでした。問題があったんです。それに阻まれて、そしてこのように素晴らしい福音が伝え始められたのに、問題があって阻まれて衰退したとは書いていないんですね。問題に阻まれて衰退したのではなくて、問題があるけれど、それを飲み込むようにして神の言葉がますますと広がっていった。私はですね、このメッセージを読むときに本当に励ましを受けます。 その神様の働きを取り掛かっていくときには必ず新しいチャレンジがあります。そのチャレンジするところには必ず問題、課題というのは当然出てきますけれども、問題があったから舞い戻ってやはりこの働きは進まなかったということでなく、問題があるけれども、課題が置かれるけれども、でもそれを飲み込むようにして、神の言葉がこうしてという事実を乗り越えて、神の言葉がますますと広がっていく、このメッセージにですね、励ましを受けます。ここでこの6章で生じた問題というのは、人が増えたことにありました。ペンテコステの日以来、3,000人、5,000人とどんどんと悔い改めてイエス様を神の御子として迎える人たちは増えていったんですね。弟子となる人が起こされて、そして、人が増えていった。この時は、みんなが物を共有してたっていうんです。救われた人たちが同じ空間に住み、そして同じ主を賛美し、御言葉を共有し、励まし合いながら生活してたっていうんですね。まあ当然人が増えたら生活上の問題も出てきます。増えたことに喜びがあるけれど、増えたら増えたで交通整理が必要になった。この時の問題は、食事の配給に不公平が生じたって言うんです。ヘブル語を使うユダヤ人が優遇されて、ギリシャ語を使うユダヤ人がそれに対して苦情を申し立てたと。生活上のことが問題でした。何か宣教に直接関わることではなくてですね、生活のこと、足場のことが問題になったっていうんです。まあそんな小さなことで問題にしないで、なんとか自分たちでやりくりしたらいいのにと思うような、取るに足りないような事柄がですね、だんだんといろんなものをはらんで大きな問題となって、やがては働きそのものに影響を及ぼすということが、多いように思います。弟子たちはそれを小さな問題としないで、ここで体制を整え直しました。役割分担をはっきりさせたんです。使徒と呼ばれる12人はもっぱら祈りと御言葉に専念する。そして生活上のさまざまな事柄は評判の良い7人を選び任せることにしました。この7人が信仰と聖霊に満ちた人を選んだっていうんですね。5節からそのことが出てきます。5節こうあります。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者ニコラオを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そこで使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。そしてこれを経て、神の言葉は勢いを増してまたさらに広がっていったっていうんです。7節に続くんですね。こうして神の言葉はますますと広まっていき、筆頭に出てきたこのステパノという人はこの後7章で殉教します。7章はステパノの朗々と語るメッセージが綴られています。ステパノは使徒ではありませんでしたが、大きな働きをするものでした。この次に出てくるピリポもそうです。あの、エチオピアの宦官に聖霊、バプテスマを授けたのはピリポでした。サマリアで働きました。信仰と聖霊に満ちた人たちはこの生活のさまざまなことを取り掛かりました。またこの後8章9章に続く話が進むと、9章には迫害者のパウロがの戒心が出てきます。ダマスコ途上でキリスト者、クリスチャンと呼ばれる人たちを捕らえに行く途中に、パウロは復活されたイエス様と出会って、そしてその人生を捕らえられて、 迫害者から一転、今度はイエス様を述べ伝える人になって大きく用いられていくことになりました。そのようにして宣教の働きが加速していったんです。そしてクリスチャンと呼ばれる人は迫害によって散らされる。その迫害によって散らされることで宣教は拡大していきました。迫害される側にとってみれば望ましくないことです。自分たちには望ましくないと思えるような事柄が逆に用いられて福音宣教が広がっていったっていうんです。見方を変えれば、目の前に立ちはだかる問題や課題というものが私たち一人一人の信仰を練って強くする、そしてその飛躍のバネとなる、この立ちはだかる問題やそのような課題というものが私たちの忍耐を生み出す。忍耐は信仰を生み出し、信仰は練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出すとありますが、飛躍のバネになっていきました。私たちもそのような同じプロセスに置かれているなぁと、そのように感じながら生活されている方も多いと思います。しかしその抱えている、なんとか取り去ってもらいたいと思う事柄を抱えながら、私たちはそこに復活なさったイエス様を見上げる信仰が育まれていくんではないかと思うんです。宣教は問題を飲み込みながらさらに力を増して前進していきます。チャレンジするところには必ず問題が生じます。しかし人の目には困難と映るような事態を神様は用いてご自身の働きをなされる方であるということを私たちは心に留めなければなりません。今朝ここからですね、第一番目に見ていきたいことは、一粒の種に価値があるということです。一粒の種に価値がある。小さな種でもそこに命があるから芽吹く、大きな実を結ぶ、そのような価値があります。広告業界が宣伝する時の法則、何かものを宣伝してその購買欲を起こす時の法則は4段階のアプローチがあるそうです。それはまずは1段階目には注目を引かせるっていうんですね。アテンション、注目を引かせる。そして注目を引かせたら興味を持ってもらう。そして興味を持ってもらったらそれを欲しいという、買いたいなという欲求を起こさせる。4番目はじゃあそれを買おうと働きかける。この4つのプロセスが、この広告の、宣伝の 4段階のアプローチがあるそうです。私たちが伝える相手も人ですから、同じ心理を持っているとするならば、このことを参考にする習うところがあるようにも思います。イエス様のこの救われた感動があってもですね、気持ちばかりが先走って何を言ってるのかわからないということであるならば、何を言っているかわからないのであれば伝わるものも伝わりません。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよとイエス様は言われましたけれども、私たちの全世界というのは目の前にいる一人から 始まります。まあ、母教会の先生がですね、よく言っていました。一人が一年に一人の人を着実に主のもとに導くことができたならば、今の状況は同じではないと。今年も来年も再来年も3年後も5年後も同じ、年を重ねるばかりで同じではないと。必ず着実にイエス様のもとに来るものが増えていく。だから着実に一人を導けるように祈り取り組んでいこう、まあ、そのようによく呼びかけていました。まあ、本当にそうだなと思って、実際に365日、1年で結構時間があるように見えますけど、でも取り組んでみたらですね、なかなかニッチもサッチもいかないという経験は私自身にはあります。まあ、自分一人で取り組まずに、小グループがあります。その小グループの中で私が導きたい人、皆さんと分かち合って祈っておられると思いますが、小さなグループ、小グループに一人を招く、一人で取り組まずに、このチーム伝道というんでしょうか、何人かの種類の人がいればですね、人は導かれやすいものです。協力しても良いと思います。そのような協力の中で何人かで一人を導いていく、そのグループの一人一人をですね、祈り合わせながら、あるいは家族で、何家族かで一つの家族を導くということもあると思います。いろいろな方法、策を凝らしながら、祈りながらですね、主のもとに導いていく。まあ、一つの小さな粒、種から、神様は100倍、60倍、30倍の実を結ばせてくださると言うんです。まあ、今スーパーに行ったら、まあ、トウモロコシが出てきて茹でて食べる、もうすでにトウモロコシ、まあ、夏の産物ですが、食べた方もいらっしゃると思います。あのトウモロコシ1本には何粒ぐらいついてるかご存知でしょうか。ちょっと YouTube で調べてみましたら、実際に全部1粒ずつ取ってですね、何粒って数えた人が何人もいるということが分かりました。だいたい350から1000粒あるそうです。で、その中で書いてあったのは、トウモロコシの種は必ず偶数だそうです。それはトウモロコシの仕組みで、一つのこの節の中に2粒つくから。で、必ず偶数になるそうですね、数が。まあ、それは、まあ、どうでもいいことなんですけど、一粒からこの1本のトウモロコシが育つ。一粒からあれが種になって、まあ、交配の関係でそのまま純粋に種として使えないトウモロコシが多いようですけど、一粒のこのトウモロコシ、あれが種となって芽吹く。一粒の種をまけば、まあ、単純計算からすればですね、翌年には350以上の種に増える計算になります。命を持ったたった一粒の種から多くの実りが生まれる。自然界を通して教えられます。イエス様もこの自然界のものを用いて教えられました。お話になりました。イエス様の例えの中で種をまく人の例えが出てきます。種をまく人はこの袋から無造作にこの種をわしづかみにしてこう撒いたんですね。その種が風に吹かれてですね、いろんな土地に落ちます。その中で一粒がどこに行ったか撒く方は追跡調査はできません。でも撒かれた種は30倍、60倍、100倍をもたらす一粒であるということは間違いがないんですね。その種がどこで芽を出し実を結ぶかは分かりません。それは神様だけがご存知なことです。ここはダメだろう、またあそこは無理だろう、そのようなこの種をまく側で追跡調査はできないんですね。 あの種は育つけど、あの種は育たないだろう。それは分からない、神様の手の中にあります。しかし分かっていることは、ともかく種をまくということです。私たちにはその種がどのようにして芽吹くか分からないからです。それをご存知なのは主ご自身だからです。どのような経路を通って、ああ、あの種は死んでしまった、御言葉の種をまいたけど、伝道したけど、やっぱりあの人は救われなかったと思っていたかもしれないけれど、どこか何十年か経って会った時に、いやー、私どこどこであなたが話してくれた聖書の言葉を通していろんなことがあったけど、引っ越した先で教会に行くようになったんですよ。まあそのような出会いがあるいはあるかもしれません。私たちにはわからないことです。イザヤ書の55章の9節から11節の言葉をアウトラインに載せています。一緒に読みたいと思います。55章の9から11。はい。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。そのようなお方が私たちの労苦によって涙によってまく種一つ一つを祝福し、養い、育ててくださるんですね。なぜならその一粒の種に命があるからです。価値があるからです。第二番目は、地に落ちて死んで豊かな実を結ぶということです。地に落ちて死んで豊かな実を結ぶ。イエス様はいよいよ十字架にかかられるとき、弟子たちを前にして言われました。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕えるものもいるべきですと。この一粒の麦というのは、イエス様ご自身を指して言っていた言葉であります。この後イエス様は、すべての人の罪を負ってその罰を十字架で受けてくださった。しかしこれは弟子の前で語った言葉でした。クリスチャンである私たち一人一人にもこのメッセージは向けられています。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのまま、しかし死ねば豊かな実を結ぶ。まあ、麦の方が、種がですね、地に落ちたら外側の硬い殻がその地下の水分によって殻が破れて、そこから発芽する、芽が出てくる。私たちの外側の硬い殻が破れていくときに、内側からイエス様の香りが溢れていく。地に落ちて死ぬというこのメッセージは、古い自分に死ぬ、古い殻を持った自分、自己中心的な生き方を捨てる、殻を破るというメッセージも含んでいます。なぜならば、十字架の道というのはイエス様だけが歩まれたのではなくて、イエス様のこの身跡を踏んで、足跡を踏んでついていく 私たちの道のりでもあるからです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのまま、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。そしてこう続くんですね。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい、私が踏んだ道のりをその後を踏んでついてきなさい。イエス様が歩まれたあの十字架、イエス様に従うすべての者の道であります。あそこで古いからつけられた、自分がつけられた十字架を私たちはいつも見ながら、復活した新しい命をいただいていることを毎回毎回新たにするものであります。イエス様に従うすべての者の道だからです。まあ、私の神学校の友人がこの御言葉から歌を作りました。その歌はその友人が宣教師のふるさとであるスウェーデンを訪問した時に生まれた歌です。このスウェーデンの先生はすでに召されていました。召された宣教師、その先生のお墓に行った時、そこで生まれた歌です。先生の墓標、お墓に建てられた墓標には富士山が刻まれていました。スウェーデンでありながら富士山が刻まれ、スウェーデンでありながら日本語で神は愛なりという言葉が刻まれていたんです。スウェーデン人が見たらわからないことです。でも日本人の彼女はそれを見て、先生が母国のこの生活を置いて遠い日本で長年イエス様と共に働かれた、この宣教の働きがあって自分が救われた、またいくつもの教会が立て上げられた、そこに思いが向けられたんですね。私はこの先生の一粒の麦となられた先生の働きによって芽吹いた30倍60倍100倍の一つである、そのメッセージをこのお墓の前で受け取ったようでした。ああこの先生は一粒の麦の種となって死んだんだな、そしてもうすでにこの先生は世を去られていないけれど、この麦の種が地に落ちて日本で豊かな実を結んだんだなということをその時受け取ったようでした。このような歌詞です。私は知っている、一粒の種がまかれたことを、育ったことを、実を結んだことを、私は知っている、一人の人が死んだことを、捧げ尽くしたことを、誉れを取らなかったことを、神は愛なり、神は愛なりと刻まれた墓標、小さな小さな墓を私は知っている。死ぬことは痛みだろうか、死ぬことは消えることだろうか、それはキリストの命に継ぎ合わされること、それは新しく生まれること、私は知っている、一粒の種が私にもある、キリストの命を与えられていることを、一粒の種が地に落ちて死ななければそれは一粒のまま、まあ、これにはですね曲もついているんですけれども、宣教はこの一粒の種が地に落ちて死ぬことの連続でなされてきました。私もその一粒の麦の種が地に落ちて死んだ実りの一つなんだなと実感した時がありました。先生が、宣教師の先生が母国に帰られて、また日本に来て、そのような中でですね、ああ、この先生を使わせてくれた。スウェーデンの教会があったんだな、またこの先生の働きを祈ってくれているスウェーデンの 見たこともない人たちがいるんだな、まあ、そんなことを胸に留めながら会ったことのない人たちに感謝の祈りを捧げたことがありました。私たちもその一人一人であるんですね。宣教はこの一粒の種が地に落ちて死ぬことでの連続でなされた。使徒の働きを読むと、一粒の種が地に落ちて死んで多くの実を結んで、教会が次々と新しい地域に広がって立て上げられていったという証言で満ちています。こうしてこうしてというその連続によって、まずはエルサレムに教会が生まれました。ユダヤ人の教会です。その教会が誕生し、それを皮切りにエルサレムから何百キロか北に行ったアンテオ家に教会が生まれました。多国籍の教会です。異邦人の教会でした。そこでパウロとバルナバはその教会から使わされて、そこから世界宣教が始まっていきました。小アジア、エーゲ海を渡ってヨーロッパ、そしてその先には一番の迫害者であったローマに広がっていくんですね。ローマはこの時世界を制する大国でした。このローマにこの福音が届き、迫害者であったローマがやがてキリスト教国に塗り替えられていくんです。地に落ちて死んで豊かな実を結ぶときに、30倍、60倍、100倍の実りがなっていく。私たちもその一粒の命を持っているということです。それを受け取りたいと思うんです。第3番目は、鍵は聖霊に満たされること。イエス様は弟子たちが見ているところで、エルサレムのあの場所で見ている中に天に上げられていきました。その時に弟子たちに言いました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと。まあ、自分を与えていくということに尻込んでいた弟子たちでした。与えていくことを尻込むというのは、まあ、自分で自分の身を守るということでしょうか。まあ、私たちもそういう部分があると思います。自分で自分の身を守る、まあ、傷つきたくないから、あるいは労したくないから、自分が痛みたくないから、労を何か、こう被ることが嫌だから、自分で自分を守るという時に大抵私たちは尻込みをします。前に進みたいと思ってもそちらの思いが勝ればですね、やっぱりやめておこうということになります。矢面に立つことを恐れていた弟子たちでした。イエス様の弟子たちもそのようなものでしたが、あのペンテコステの日に聖霊に満たされて以来、その生き様は180度変わりました。恐れが取り除かれたんですね。自分で自分を守るという殻が破られて、潔さというものが生まれました。少し前まではイエス様を十字架刑に追いやった首謀者であった大祭司アンナスやカヤパに対して恐れを抱いていました。もしかしたら自分も捕らえられてイエス様のような扱いを受けるんじゃないか、当然の感情だと思います。別に彼らを責めることは誰もできない、自分でもそのような恐れを抱くものですが、しかし彼らは聖霊に満たされた後にそのありさまが変わったんですね。民の指導者を前にして大胆にひるむことなく、天下にイエス・キリスト以外私たちが救われるべき名は人間には与えられていないんですとはっきりと語ったんです。この言葉を口にするということは、イエス・キリストを神の子と認めたということ、それはこの時代この時においてはもう命なきものとされるぐらいの 内容でした。平和な時代に語ったわけではありません。しかし彼らが大胆に勇猛果敢にその語る言葉、その姿を目にした大祭司たちは驚きを隠せなかったっていうんです。以前とは全く違う彼らの姿、何かが彼らのうちに起こっている、それを感じずにはおれなかったんですね。弟子たちのうちに揺るがない何か、イエス様と同じ権威を彼らのうちに見たからでした。おそらくですね、彼らの顔つきも立ち姿も、変わっていたと思います。尻込みでなく、目は泳いでいなく、この大胆にですね、潔く、この立ち姿の王しさというものが溢れていたんではないかと思います。立場的には大祭司たちの方が立場は上です。地位や社会的な立場を持っていました。ましてやこの宗教学者でありましたから、彼らを、この弟子たちを上から見るようなものでした。弟子たちは無学なこの漁師に過ぎないわけです。けれども彼らの方が何か威厳に満ちている、確信を握っている、なぜだろうか。この大しい弟子たちの姿に宗教指導者たちは圧倒されて不思議に思いました。なぜ彼らがこのように権威あるもののように大胆に語るのか。いや、この姿はどこかで見たことがある。そうだ、あのイエス・キリストと同じ香りがする、同じものを感じ取る、あの方と同じだと。そのことが使徒の4章に出てくるんですが、13節にですね、こう書いています。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。彼らはイエス様と共にいたんだ。そして自分たちが十字架で葬り去ったはず、もう死人に口なしで、そのメッセージももう葬り去ったはずのキリストは、この人たちの中に生きている。それをこの大祭司たちは知りました。これが一番大きなメッセージではないでしょうか。イエス様と共にある、その人の在り方、生き様、人格的なメッセージ、言葉以上の発信力がそこにはあります。キリストと共に生きている姿が偉大なメッセージです。そしてこれは私たちの姿でもあるはずです。性格はみんな違います。慎重な人も、またおちょこちょいな人も、慌てんぼうも、いろんな性格の人はいますけれども、でもそれが同じなのではなくて、同じ香りです。イエス様の優しさ、イエス様のこの潔さ、清さ、イエス様のこの正しさ、イエス様の愛、共通したイエス・キリストの姿、それが私たちの姿でもあるはずです。弟子たちが自分のうちにあるこだわりを捨てて、 殻が破られて、そこから命があふれて、自分を他の人に与えていくものとなったのは、一粒の麦の種が地に落ちて死ぬものとなったのは、イエス様の姿、またイエス様の生き様というものをいつもその目で見ていたから。しかしその見ていただけでは真似はできません。見ていただけではなくて、彼らのうちにこのなすべきことが、イエス様が語っておられたメッセージが聖霊で満たされたときに、霊の目が開かれるようにして、イエス様が心注いでおられたことが何であったかということがはっきりと分かったからでした。そしてイエス様が心注いでおられたことが自分のうちに鮮明になったからではないかと思います。それは何かといえば、失われた人を神のもとへ取り戻す神様の愛です。それが彼らのうちで鮮明になった。愛は恐れを締め出すと御言葉にありますが、神様の尽きない愛がですね、彼らのうちに溢れて、その99匹を置いても失われた1匹の羊を探し求めたあの羊飼いと同じ愛が、この弟子たちのうちにも解き放たれてですね、溢れていったからではないかと思うんです。旧霊の思いとも、まあ、言い換えることができます。これは私たちのうちにも与えられているものです。これが宣教の原動力です。この原動力、いつも私たちがこの水脈にあたってそこに根ざしているならば、そこからこんこんと溢れる、その流れがですね、私たちの内側にも生まれているはずなんですね。パフォーマンスだけになっていないか、形骸化していないか、自分自身にもいつもその問いかけを持ちます。形骸化してないかな、何か習慣のようになって心がこもってないようなことないかな、またどこか妥協がないかな、いつも復活なさったイエス様との交わりの中で新鮮にその愛を受け取っているかな。先週この場所でですね、 CGN テレビの収録をしました。2本メッセージを取ったんですけれども、この CGN テレビは韓国のおんぬり教会の、もう今はもう召されましたけれども、ハー・ヨンジュ先生という先生のビジョンから生まれた働きです。先生は長い間メディア伝道というものを温めて祈っていました。メディアを通じて宣教するということ。ですからこのおんぬり教会には、まあ、芸能人やらその芸能に関わる方々がたくさんいらっしゃるんですね。2007年に CGN テレビは日本で開局しました。この働きを先生がいよいよ始めていきたいということで口火を切ったとき、おんぬり教会は大きな教会ですから、たくさんの牧師先生がいます。そしてハー先生はそのような思いがある日本宣教に、このメディア宣教をしていきたいんだという口火を切ったときに、それを聞いたこのおんぬり教会の牧師たちはですね、ほとんどが反対したそうです。今は自分たちの働きが手一杯だ、なぜそのような時に日本宣教に携わらなければならないのか、なぜ今この時期なんですか、なぜ今始めるんですか、多くの牧師が反対したそうです。するとそれを静かに聞いていた先生が、まあ、こう答えたというんですね。なぜか、理由はありませんけれど、そうせずには折れないんです、愛には理由がないんです、とそのように答えたっていうんですね。この止めることのできない先生の思い、 神様が与えてくださった思いに、まあ、しばらく牧師たちは沈黙の後に、分かりました、やりましょう、そう言って2007年からこの働きが日本で始まりました。今は難しいですが、いろんなところでラブソナタという集会が設けられ、たくさんの人たちが、未信者の人たちがですね、その集会に行き救いを受けたことを聞いて知っています。誰がですね、見ず知らずの人のために涙流して祈るんでしょうか。会ったこともない人のためにですね、涙流して祈るんです。あの人を救ってください。教会の祈り会は水曜日、そして木曜日も祈り会しています。そこでですね、いろんな報告があり、証があり、会ったことのない人のために、何人もの人のために、私たちも祈りを捧げています。私自身もその宣教の祈りの実りの一つであるという自覚がありました。会ったことのないスウェーデンの方々が祈っていてくれた。また会ったことのないアルゼンチンからも宣教師が来ていましたから、アルゼンチンの人たちがですね、名前を挙げて祈っていてくれた。その祈りの一粒の種、30倍60倍祈られて、たった一粒の小さな存在だけれども、そこから新しい実りを実らす一人なんだなという自覚を持っています。何度も何度も拒まれても、その人に寄り添い、涙流して祈り、まあ涙流さなくてもいいですけど、心注いで祈り、イエス様の愛を示すんでしょうか。どうしてそのような祈りが捧げられると、そのような働きができるんでしょうか。自分とは全く縁もゆかりもない、関係のない国にまで出向いて、不自由な生活強いられて、自分の生活生涯までも犠牲と思われるような、そのような場所、そのような犠牲を払いながら、その場所に赴いて信じてもらえるかどうかもわからない人たちに福音を伝えるんでしょうか。宣教の働きに自分の生涯を注ぐんでしょうか。まあ、小森先生もその一人です。何人もそういう人がいます。神様の愛に根ざして、こうして宣教はという聖霊の力を受けてですね、私たちそれぞれもですね、感動したイエス様、またその生かされた御言葉、また私たち自身の生き様を通して、一粒の種として、この出ていくものとさせていただきたいと思います。聖霊に満たされて、主の御思いと原動力を求めていきましょう。祈りましょう。それぞれに今、御言葉に応答して祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたの計ることのできないご愛の中で、私たちは名前を呼んで救いを受けました。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子たちの数が非常に増えていた。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さまざまな困難や迫害や課題を飲み込みながら、今全世界にあなたの福音が届けられようと、使徒の働きの29章が継続しています。私たちも誰かの祈りによって救われたものです。一粒の麦の種として、地に落ちて豊かな実を結ぶ尊い 命であります。どうか私たち一人一人をあなたの身思いの中で用いてください。今置かれている場所でいただいたあなたのご愛をただ隣の人に伝えただけだと、その連続で宣教がなされていくと、そのことを心に留めながらあの人この人と名前を挙げて祈っていきます。大切な家族、また大切な職場の友人知人、学校の友達、地域の方々、愛する人々、主を名前を挙げて祈っていきます。どうぞ一人一人あなたの身元に召し出してください。自分がそうであったように、まだ知らない隣の人もそうなるのだというビジョンを描かせていただいて、あなたの御前に取りなし祈ってまいります。そしてたくさんの方々がイエス様、あなたの御名を告白する者として救われますように、私たち一人一人を、また尾上聖愛教会を、また今西に目を伸ばしている大使キリスト教会の上にも、あなたの御業を、くすしい御業をなしてくださることを期待いたします。聖霊でお一人お一人を満たしてください。困難な状況が、また苦しい身を負っている人がこの中にいらっしゃるかもしれませんが、変わることのない、また尽きることのないあなたのご愛の中で育んでくださいますようにお願いいたします。恐れるな、私はあなたと共にいると、あなたは語ってくださっていますから、その声をいつも聞き分けながら、あなたに会って希望をいただいて、一歩一歩新しいフィールドへと踏み出していくことができるように祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。